マイターンのウェルビングストーリー。マイターンの活動を通じて地域でのさまざまな取り組みや活躍されている人たちを紹介していきます。マイターンの杉原めぐみです。こんにちは。先ほど中井さんが天気予報をお伝えいただいてたのをちょっと聞かせてもらってたんですが、肌寒いっておっしゃってましたが、私の首元今めちゃくちゃ寒くて、後ろの窓からスースー換気の空気が入ってきていて、ちょっと失敗しましたと思いながら、今日も元気にやっていきたいと思います。ではよろしくお願いします。今日のマイターンウェルビングストーリーは、前回に引き続きマイターンのメンバーを今日はゲストに呼んでおります。早速ご紹介していきたいと思います。マイターンメンバーで、京都の北区西賀茂で果物や青森屋を営んでおられる小笠原里穂さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、里穂さんもちょっと緊張気味でこっちを
緊張して
見てはりますが、
はい
ですね、いつも通りで、はい、私たちの対話をしていきたいなと思ってます。
はい、
そうですね、まずじゃあ最初に簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、
はい、
は青森屋でフルーツスタイリストをしている小笠原里穂です。北区で果物屋青森屋を家族で営んでおります。以前は果物をお届けすることがメインでしたが、今のままではいいのかなと何か心のどこかでふつふつしていた時に、マイターン の, 杉原さんと出会い話すことで、今までのことは他の果物屋さんでもできるけれども、私にしかできないことは何だろうかなと考える中で、私の好きなやり方でフルーツの美味しさを知ってもらいたいと思い、現在イベントに出展したり果物を使ったカフェや料理教室をしています。今後も果物を通じて笑顔になってもらったり、心の豊かさを伝えていければなと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。フルーツスタイリストっていう、なんかこうあまり皆さん多分聞き慣れないような肩書きというか、はい、役職だと思うんですけど、
はい、
まあ、ご家族でされていて、でその中で自分にしかできないこと、まあ、普通の、ね、配達とかも昔からされてて、お客さんたくさんおられて喜んでおられるかと思うんですけども、はい、まあ、そこの中でふと気づいた時にこう自分がこの果物屋で何ができるのかな、この家族とどんなことを今後地域でやっていきたいかなっていうのを考える機会が多分ねあったんやと思うんですけど、
そうですね、
はい、でたまたまその時に私も同じ保育園にね、子どもたちが同じ保育園に通っていて、でそこで里穂さんにお会いしました。
はい、
はい、ちょっといつも里穂さんって言ってるので小笠原さんって言ったら噛みそうなんで、はい、今日も里穂さんでいきたいと思います。
はい、
はい、で里穂さんにお会いして、その時はまあね誰々ちゃんのお母さんっていう感じでお互いお付き合いさせてもらってたんですけど、うん、なんかこうすごくこの人はすごい自然体の人やなと思っていて、うん、皆さんにこう挨拶される時もこうなんていうやろな、この人の自然体がこんな感じなんやなっていうのがすごくよくわかるような、うん、人柄が出てるようななんか言動をされてるのがすごく私は印象的で、うん、そしたらまあなんか時間が経てば気づいたら仲良くさせてもらっていて、うん、でお互いこう家族で、アウトドアでね行ったり、
ね、
はい、キャンプしたりとか、
う
ん、まあどっか遊びに行ったりとかっていうのがすごく共通のこう楽しみであったので、うん、なんかそこからいろんな話をしていく中で、なんかこう生き方の話とか、
うんうん、
仕事の話とか、うんうん、まあ、活動の話とかそういうところのところまで話がいった時に、もっとこう里穂さんが生かされるやり方があったりとか、うん、ご家族で今まで培ってこられたことのプラスアルファで今後の時代に合った果物屋のあり方とか、そういうのをちょっと考えていきたいっていうのを聞いた時に、一緒になんか視点をこう交わらせて新しいことができたらいいなっていうふうに私も思って、そこから3年前ですね、一緒に学びを始めましたね。
はい、
はい、その学びもいろいろあったと思います。今までないような学びやったと思うの で、ね、大人になってからのね、はいはい、なんかその辺で里穂さんの中でこんな風に変わったわみたいな、
はい、
簡単なことでいいと思うんですよ、
はいはい、
なんかあれば 一言でも。
そうですね、うん、もう学びって本当になんか毎回宿題っていうかテーマがあって、うん、それについて一つ一つ考えていかなくちゃいけなくて、うん、でなんかその場限り考えるんじゃなくてずっとやっぱり基本本当の心の思ってるのかっていうとこまで考えな、うんうん、答えが出ない学びが多かったのでどうしたらいいんやろうっていうのがすごいもうギリギリまで、うん、塾っていうのがあったんですけどその学びの、うんまあ、前日までギリギリまで考えてでもあ何がしたいやろう、うん、どんなって考える中でやっぱり、うん、あの社会のこともしっかり知らなければ、うんうん、今の自分の現状とかもわからないしってことで、うんうん、私本当に学ぶことで新聞を読んでみたりとか、うんね、一回新聞やめてしまったんですね、うんうん、でもやっぱりこれってあの活字で読むことの大切さっていうのがあったので、うん、新聞始めたり、ねうんうん、してちょっと社会のことを学んでみようっていうきっかけにまたなりました、ねうんうんはい、
多分あの特にご家族であの授業をされてたりとかするところって、うん、本当にいつも通りのメンバー であの家庭の中の環境とか価値観とかが、はいまあ、ある程度そっちに、うん、授業にも、うん、あの同じような感じで、うん、こう自然と出てると思うんですけど、うん、なかなかこう社会が京都だけとかじゃなくって、うん、世界から見て果物ってどうなの、うん、果物はね世界中にあるものだから、うん、でその中の京都ってどんなんだろう、うん、で京都の中のこの日本がね、うん、四季があって、うん、その季節にしかできない美味しいものとかもあるし、うん、で他の国にはないものもあったりとか、うん、で逆に日本にないものが他の国もあったりとか、うん、そういうところのなんていうやろなんか難しい言葉で言ったらそう市場とかそういう意味だけど、うん、なんか自分ところの地域のことの、うん話だけではなくって、うん、世界がこうだから今日本がこうなって、うん、自分たちはこうしていこうかみたいな、うん、そういうところまでなんか落とし込めるのはおそらくこう社会を知るっていう視点が、うん、多分リホさんの中に入ったからやなっていうふうに、まあ、他のメンバーもそうですけど、そうですね、はい、なかなか一人とか家族だけでは見えてこなかったところやと思うので、うん、なんかそこが3年前との私もあの今言ってもらったみたいに違いがすごくわかります、うん、ただあの、はい明るいあの自然体なリホさんのいいところは残ったままで、はい、プラスアルファにこうなんかねちょっとついたなみたいな、はい、味がついてきたなっていう感じが、ねはいはい、今もしてます、はいはい、ありがとうございます、はい、なんかそのねあの学びがあって私たちメンバーがあの11人あのいて、まあ、ディレクターが1人プラスでいるんですけども、はいまあ、そのメンバーそれぞれが違うライフワークを持っていて、うん、やる中でなんかね、あのリホさんはどっちかといったら食の部門 で、ねはいあのはい、いろいろ先ほどおっしゃっていただいたイベントに出てもらったりとか、はい、いろんな人との出会いの場に、うん、あのサービス提供してもらったりとか、うん、そういうのをしてもらってるんですけどあのこれからねフルーツって多分、はい、あのいろんな可能性を秘めてると私たちいつも思ってるじゃないですか、
はい、
でその中でリホさんがあの自分がこう、うんアウトプットしていくこれからどんなフルーツと自分とライフスタイルの中でこう、うん、自然とみんながスッとフルーツに溶け込むというか、うん、取り入れたりとかでかつそこで終わりじゃなくって食べることで終わりじゃなくって、うん、食べた後にそこで何かが生まれる、うん、笑顔が生まれたりとか、うん、あなんか今日一日豊かやったなとか、うん、これからもこういう豊かさ感じたいなとかっていう、うん、思ってもらったりとか、うん、なんかそういうのでやっていきたいなって思ってることとかって、うんありますか？なんかそのビジョンで笑顔を増やしたりとかね、うん、心の豊かさ感じてもらいたいっていう風にさっき言ってはったんやけど、うんうん、なんか近々とかも含めて何かこういう風にしていきたいなみたいな思いってあったら
是非思いですか？そうですね果物って本当に色が鮮やか で、うん、で見ただけでやっぱりワクワクするっていうかわっすごいって思うと思うんですね、うん、でやっぱり見るだけじゃなくて、うん、今ねあの言ってもらったように食べることも大事やし、うんうんでまあ、それを使ったあのお料理をしたりとか、うん、そのまま生で食べるんじゃなくて、うん、やっぱりあのいろんな使い方があるので、うんうん、あの生で食べるのももちろん美味しいんですけれども、うん、それにプラスアルファしたらやっぱりあの食卓にあの彩ることって多くなると思うんですね、うん、でそれをやっぱり皆さんに私は知ってもらいたいなっていうのが、
はい、
であの
そうやね、なんか、ね、そう思うと多分りょうさんたちの中では当たり前のように食卓に並んでいるから、はい、なかなかその良さとかって、はい、あの認識、再認識今ようやくしてはると思うんですけど、うん、なかなかできなかったと思うんですよ。でもそれが私たちみたいに普段から常々、うん、あのフルーツとかデザートとしてじゃない果物の使い方ってなかなか、うん、あのすぐパッと思いつかへんと思うんですよね、うん、生で食べ切って食べる、ダイレクトに食べるしか、はい、なのでなんか私はそういう意味も込めて多分フルーツスタイリストとしてのお役目というか、うん、あのこれからあの食べる食べ方の工夫であったりとか、はい、季節のこのちょっとの微妙な違いで味が変わったりとか、うんうん、こういう時期に、まあ、今ね年中いろんな技術が発達して、うん、年中ずっとフルーツが季節問わずあったりもするじゃないですか、うんうん、でもそれって本来は自然の姿じゃないかなと私は思うので、うんうん、まあ、それもあの便利でこう、うん、豊かに、ね、なっていくのではいいんですけども、うん、それをやりつつもやっぱり大事なところで自然に出てくる産物やっていうことで、うん、あのそういったところもちょっとなんか豆知識じゃないけどあのフルーツを売る際に伝えていってもらうのが、ね、はい、多分フルーツスタイリストとしてのなんかこうね、はい、うん、これから の、はい、あの期待私が期待している、はい、フルーツスタイリストに期待している部分かなって思いますので、はい、あの伝えときます、はいそうですね、なんか当たり前と思ってたことが実は外から見た時には、ね、え、はい、そんなんがあんにゃってそれはもう業界関わらず、うん、多分ずっとその中にいたら分からへんことってねいっぱいあると思うので、はい、なんかそういうのも、うん、あのなんてやろう、客観的に自分を見たりとかして、うん、あ、自分はそこを結構普通にしてるけど皆さん知らへんにやったらちょっとお裾分けできるかもしれへんとかね、うん、そういうので結構スキルをシェアしてるのも私たちのチームの、はい、特徴やとは思ってます、うん、フェースフルーツスタイリストとして、はい、ではあの一言なんか皆さんに
一言ですか。
これからねあの今までの果物屋さんのね、はい、自分たちでやってこられたところにプラスして、うん、これから変化とか進化とかしていく、はい、多分青森屋になっていくのかなと、はい、この学びをやめなければ ね、はい、そういうふうに思うので、うん、なんかこうこれからやっていきたい未来の
ね、
どうありたい、うん、リホさん自身がどうありたいかっていうのをぜひ皆さんに言っといてもらったら、うん、はい、何かあったらリホさんに聞こうっていう風にね、
あの本当に果物屋としてあの身近な存在になりたいなっていうのを言ってて、うん、別にうちの果物だけじゃなくてなんか困ったこととかあったら、うん、もう簡単にどうして食べたらいいのとか、うんうん、これいただいたけどなんかもうちょっと味かっていうととか、うん、やっぱりねあるかと思うんですけどそういう時になんか身近に聞いてもらったりしたことも、うんうん、あの私は嬉しいなって思うので、うん、もうどんどん聞いてもらいたいなと思います、うん、あとはやっぱり果物やからやからこそっていうなんか概念とかもぶっ飛ばして、うん、もう何でもできることは挑戦したいなと思っております、
うんうん、聞きましたちゃんと受け止めましたわかりました。まだね、はい、一緒にいろんな仲間と、
ね、そうですね、
これからもだから果物だけとかその業界にとらわれずとか、はい、今までやったことないとかそういうこともとらわれずに、うん、いろんなことに挑戦できる人でね、はい、大人でありたいと思います、はい、私も、
はい、
ありがとうございます。じゃあフルーツスタイリストさんとして、はい、あのなんかこう皆さんに、うん、聞いておられる皆さんになんかこう、うん、見てほしいとか知ってほしいこととかトピックがあれば最後にそこをお伝えしておいてもらおうかなと思うんですけど、
はい、
どうですか。
そうですね、知ってもらいたいというか、
うん、
10月の30日の、はい、日曜日なんですけれども、はいはい、あの京都新聞で、はい、あのジュニアタイムズっていう子ども向けの新聞があるんですね、うん、そこにあの今回レシピを掲載してますので、
はい、
もしよければご覧になっていただけたら、はい、嬉しいです、
はい、はい、ありがとうございます。そのレシピこそまさに今話していた、はい、本当に身近な食卓に身近にできる、うん、並ぶ、はい、で季節に合った美味しいあの果物、
そうです、
はいはい、何の果物かはちょっと
そうですね、
はい、内緒に
、はい、お楽しみください。
お楽しみにしていながら、はい、あの京都新聞社さん の、 あの営業所でも販売されてますし、はい、あの定期購読されてる方はもちろん見ていただきたいんですけど、あのされてないわっていう方でも、うん、あのコンビニエンスストアとか、京都新聞の営業所さんに行けば買えるそうなので、はい、ジュニアタイムズという小学生向けの新聞があるのでそこの中 の、 あのカラフルレシピ ですね、フルーツカラフルレシピっていうので、はい、一面に載せてもらってますのでぜひご覧ください。
よろしくお願いします、はい、
お願いします。今回もう最終回なんですけどね
そうなんですよ、最終回で、はいはい、
秋の味覚でちょっといろんなライフスタイルのシーンも想像できるような、はい、レシピの掲載の仕方にちょっと工夫されているので、はいはい、リホさんのそういう視点も含めてご覧いただけたらなと思ってます。はい、では今日のゲストはもう、はい、お時間になってしまったので
早い、
はい、早いですね、はい、はい、今日のゲストは京都市北区西賀茂で家族でフルーツ屋さんを営んでおられる青森屋のフルーツスタイリスト小笠原里穂さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。